はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、どんなことにも両面あるというお話をさせていただきたいと思います。最初に一通いただいた、コメントを読み上げさせてください。以前お話ししたですね、9月3日の放送、遅刻には2種類あるというね、放送に対して、昨日コメントをいただきました。久保井昇さんですね、ありがとうございます。ミニバスの指導者をしています。この放送を聞いて数日後に保護者から練習終わりの時間を守ってほしいと話がありました。特に夜の練習の日は子どもの就寝の時間を決めているから時間を守ってほしいとのこと。この放送を聞いていたので保護者の意見を素直に受け入れることができました。もし聞いていなかったら頑張って指導してるのにたかが10分くらいじゃないかなど自分本位な感情が出たかもしれません。子どもたちには常にタイマーの時間を気にしながら行動しなさいと言っているのに自分が時間を守れてなかったなと反省しましたというね、コメントをいただきました。久保井昇さん本当にありがとうございます。この遅刻には2種類あるっていう放送はですね、まあ、いわゆる遅刻っていうと開始時間に遅れるということですよね。何時に集合って言ったのにその時間にいないみたいなのが遅刻で、でそれっていうのはすごく悪いことだよねって私たちは教えられてきたし教えていると思うんですね。ただもう一種類の遅刻は終わりの時間を守ると、ね、5時に終わりって言ったら5時に終わりというのを守ってますかっていうと結構練習だとね、まあいいことなんですけど熱が入ってあともう1本とかね、もうちょっとやるぞとかですね、学校の授業でもチャイムが鳴ってるけどこの問題だけ解説しちゃおうとかですね、そういうことが結構ありがちでそれって意外とまあストレスを感じる方が多いですよと。だから終わりの時間も守るってことは、これもまた一つね、考え方として遅刻ですよって話をしたんですよね。で、その放送を聞いて数日後に、まあ実際に保護者から終わりの時間を守ってくださいというふうに言われたということですよね。で、私の放送が頭の中に残っていたので、あ、そうだなって思って素直に受け入れることができたっていう、こういう話だと思うんですね。で、これはまあ、私の放送が的を得ていたということよりも、この久保井昇さんご自身の人間的な器が大きくて、学ぶ姿勢が高くてですね、感受性が豊かだったということだと思います。ね、逆に私の立場だったらですね、なんか、ここまでこう、ちゃんと素直に受け入れることができて、あ、わかりました、ありがとうございますというふうな感情になれたかなっていうふうに思うんですけどね。こっちは頑張ってんだからこっちの都合だってあるんだろうっていうふうに私だったらちっちゃい人間なので思っちゃうのかななんていうふうに思ったんですけれども、まあとにかく、まあ、こういうふうに私の放送がきっかけでね、多面的なものの見方ができたということはすごく嬉しいことだと思います。でね、今日はどんなことにも両面あるっていう考え方をお話ししたいんですが、これ結構私の中で重要視している考え方で、どんなにいいことにも悪い面があるんですよね。それからどんなに悪いと思っててもいい面があるんです。必ず、両方とも 50-50 でいい面と悪い面があるって私は思っているんですね。まあ、よく言うパターンとしては、まあ、試合に負けたことっていうのはすごく悪いことですよね。当然、負けていい試合なんか一個もないんだから、試合に負けたっていうこと自体は非常に悪いことだと思います。だけど、負けたから気づけるとか負けたから向き合える課題みたいなものもあるわけで、じゃあ負けたことを成長のチャンスにしていこうよっていうことを私たち指導者はよく言いますよね。はい、まあこれがもう最たる例で、どんなことにも両面あるんですよ。負けたっていうことはもう最悪なことだとね、そういうふうに受け止める反面、負けたからこそ成長できる、勝っていたらのこう流していたようなそういう向き合うべき課題がやっぱり明るみに出るっていうこともあるわけで、こういうふうにどんなことにも両面あるんですよね。だから今回のこのエピソードで言うと、練習時間をもうとにかく伸ばしてもう一本もう一本っていうふうにやるのはいい面もあります。例えばその、ね、指導者の熱意が伝わるとか、何か必ずこう学習してほしいものが その日のうちに身につくとかいいものがあるんですよね。だけれども悪い面としてはそういったいろんなストレスとか予定がずれるとか、信頼関係とかっていうことがあるんで、大事なことは全部のことには両面があって、全て逆のことをこう考えていくっていうことはすごい大事なことなんじゃないかなと思うんですね。私はどんなことにも両面あるというふうに自分に常に言い聞かせて、生活するようにしています。まあ、例えばですね、どんなにこう夢見ているような生活があってそれが手に入ったとしても、やっぱりそれもそれで両面あるんですよね。全国大会に行きたいと、一生に一度は自分のチームでね、全国大会行ってみたいというふうに思ったとしますよね。で、それが叶えられたらさぞかし気分がいいことでしょうし、素晴らしいことだと思います。ただ全国大会出たら出たで今度は大変なことがいっぱいあるわけですよね。やっぱ予定の、スケジュール的な管理だったりだとか、あとは費用の面だとかですね、それからそれをこう維持していく、次の年も勝たなきゃいけないとかっていうプレッシャーとかね、まあ、そういうものがあったりして、やっぱり今は、その全国大会出れてないけれども、今の現状だからこそいい面もあるわけですよ。自分の思い通りやれるとか、ね、いい関係でやれるとかですね、ちょうどこう、その生徒たちと教員との信頼関係が取りやすい、そういう感覚でやれるとかですね、いろんなことがあるわけですね。だから、最悪なことも最悪ではないし、最高なことも最高ではないっていうことだと思います。だからこれがいいんだって言っても、必ず逆側を見て、どんなことにも両面があると。ね、本当に、もう自分にこの出来事は最悪だと思ってもですね、必ずいい面があるというふうに私は捉えて、いろんな物事を前に進めるようにしています。結構これ大事な、考え方に自分の中ではしていたんですが、あんまりこのラジオなどで言語化したことがなかった気がしてですね、まあ、それも最初に、お話しした、久保井昇さんのコメントをいただいて、あ、そうだよな、どんなことでも両面あるよなということを、気づかせていただいた からなので、改めて感謝しております。今日はどんなことにも両面あるというお話です。もうちょっとだけお話をします。お付き合いください。はい、ということでいかがだったでしょうか。今日の放送面白かったなと、なかなかなるほどなと思っていただいた場合はですね、ぜひチャンネルのフォロー、そして高評価のボタンで応援してくださると嬉しいです。現在ボイシーチャンネルフォロワーさん1416名ということで、着々と増えていただいております。ありがとうございます。ぜひまだの方押しておいてください。昨日の放送、判断力を高める練習方法ということで、こちらあんまり、伸びなかった放送ですね。なんか話し方が伝わらなかったかなという感じがします。コメントいただいた方をお読みします。ありがとうございます。まずは宮崎先生、判断イコール相手を見ること、相手を見るためにボールを自分の思うように扱う技術がなければ余裕を持って判断できるということですねと。サッカーでの名選手はいつでもパスかドリブルがプレーできるように自分のボールの置きどころがあり、顔が上がってて相手が飛び込めない状況になります。今日も興味深いお話ありがとうございましたということで、こちらこそですね、宮崎先生いつもねコメント本当にありがとうございます。もう一方、ボブさん、判断力を高めるための反復練習とても納得できました。その上で質問です。はい、息子の中学校で指導してますが、はい、で学校の性質上遠方から電車通学の生徒も多く練習時間が非常に短いですと。反復練習もどうしても短いものになってしまいます。生徒たちがここでできる経験値の上げ方は何かありますかっていうと、これないですね。ないですねっていうと冷たいですけど、やっぱり練習量をこなさないといけないので、ここでできる経験値の上げ方は、まあなんだろうな、やっぱり部活の時間できるだけ多くやるっていうことに、部活の時間っていうか、部活の時間はね、学校のその仕組みの問題でどうしてもしょうがないということなので、反復練習が短いけれどもうまくいくということはまずないので、まあ、家でやるとかですね、もうとにかく数量をこなすしかないと思うんですよね。あとは地元の体育館行くとかですね、やっぱり結構好きな子、うまくなりたい子はそういうことやってたりするんじゃないかなと思うので、そういうふうにさせていくっていうことしかないかなと思います。はい、何かヒントになれば嬉しく思います。ボブさんありがとうございます。はい、ということで、ありがとうございました。今日の発見感想気づきコメント質問、いただければと思います。ボイシーの方のコメント欄にてよろしくお願いします。昨日の放送まで聞いてないやという方はぜひこのチャプターのリンクから合わせて聞いてみてください。最後にバスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについてほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方は一度案内ページから覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。